今日も主の恵みを心から感謝いたします。今日もこのクリスマスの時に主の御言葉を共に一緒に開けることを心から感謝いたします。先週私たち開きました御言葉を一緒に最初に開いて、そして早速今日の御言葉を受け取っていきたいと思います。ルカの福音書2章の10節11節の御言葉をご一緒に開きましょう。では神の御言葉の朗読を感謝を持って心合わせて朗読していきましょう。ご一緒に3、はい。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アーメン。今日ダビデの町でと、今日この日も主ご自身が用意してくださった特別な主の訪れの日であることを心から感謝いたします。2000年前この地上に来られ、そして十字架の死、葬りと復活の完全な贖いをもって、今日この一日も血潮によって贖ってくださり、今日も私たちのために、また主の栄光のために新しい一日を用意してくださっている主に栄光がありますように。アーメン。今日この日、私たちはもう一度先週注目しましたこの9節10節の中から10節の御言葉に目を留めます。御使いは言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。このところで御使いの喜びを知らせるという言葉が使われています。今日は皆さんの修法の中にお配りさせていただいておりますレジュメの方にも書かせていただいている通り、喜びの知らせということで、マリアが聖霊に満たされて神の言葉を語ったところから、私たちも主ご自身の御言葉の励まし教えを共にいただいていきたいと思います。この喜びの訪れを知らせる、喜びを知らせるということは、これはギリシャ語の動詞ユアンゲリゾーという言葉が使われております。このルカの福音書を見るときに、このユアンゲリゾーという動詞の喜びの訪れを知らせる、また良い知らせを伝えるという意味のこのユアンゲリゾーはとても大切な動詞です。新約聖書全体でこのユアンゲリゾー、福音を良い知らせを伝えるという言葉は54回使われていますが、ルカの福音書では10回、同じルカがもう一つの書簡を書きました。それは何でしょうか。使徒の働き、そうです。使徒の働きの中にも15回、合計ですから25回、この新約聖書全体の中で54回使われているユアンゲリゾー、良い知らせを伝えるという言葉がルカの手によって25回も使われている、約 半数ルカが使っているということ。そしてもう一方の視点で見ると、名詞でユアンゲリオンという言葉は有名です。福音、良い知らせという名詞ですけれども、これは新約聖書全体の中でこの素晴らしい言葉は74回も使われているんですけれども、なんとルカが書いたルカの福音書の中には1回も使われていません。ということはどういうことかというと、ルカはこの動詞でユアンゲリゾー、良い知らせを伝える、また良い訪れを伝えるということを動詞でだけ記しているということは、このルカの福音書を通してルカはこのローマ皇帝の高官であったテオピロにイエス様ご自身のこの訪れを綿密に調べ直して書いていますけれども、この中でルカが言いたかったことは、このイエス様の訪れは名詞、福音を持っているということだけではなくて、この福音を受け取った人は必ず他の人に伝えていくということを通して、この恵みが動詞としてこの伝えられてきて、そして今があるのだということをルカは伝えたい。名詞、私は福音を持ってますというだけではなくて、福 福音を受け取った人は必ずその福音を伝えていくというムーブメントがルカの福音書とその後の使徒の働きに書かれていることを覚えるときに心から感謝いたします。そして私たちもまたイエス様の福音を受け取った福音を持っているものだけではなくて福音を伝えていくムーブメントの中に主が加えてくださったことを主に感謝しようではありませんか。アーメン。ルカの時代には他の福音書はもう書かれていました。でも先ほど言いましたようにルカはテオピロというローマ帝国の高官の一人、イエス様が主であることを明確に証明したくて、もう一度綿密に時系列的にルカの福音書、そしてその後使徒の働きと書きましたけれども、ルカが注目したのは聖霊に満たされたマリアがイエス様を産み、そして聖霊に満たされたイエス様を通して御国が広げられていき、聖霊に満たされた弟子たちを通し、教会を通して、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、ルカの福音書から使徒の働きまで見ると、このような時系列的な歴史が書かれてありますけれども、ルカはこのようにして、聖霊によってイエス・キリストの訪れは、全世界に今述べ伝えられているのですということを証しするためにこのルカの福音書が書かれていることをこれから感謝いたします。このクリスマスの訪れ、イエス様のご降誕の記事もルカは聖霊に注目して、聖霊の働きに注目して書いています。このマリアの、訪れのイエス様が訪れるそのご降誕のメッセージを聞く前には、このザカリアとエリサベツ、バプテスマのヨハネのお父さんお母さん、長い間子供がなくて子供を祈り求めているその老夫婦に、主ご自身がその祈りに応えて、子供を与えてくださるという奇跡の記事も、聖霊によってこのバプテスマのヨハネが母エリサベツの体内にいる時から聖霊に満たされたという記述もルカが書いています。そしてこのバプテスマのヨハネはイエス様の訪れを告げ知らせるべく、エリアの霊、聖霊に満たされてイエス様の道備えをしたということが記されています。そして今日特に注目したいマリアの記事ですけれども、主はマリアに現れて、使徒であったマリアに対して聖霊によってあなたは身ごもり男の子を産みますと明確に宣言されました。この夫婦関係によってではなくて、聖霊によって身ごもるということ、神にはできないけれども、人にはできないけれども神にはできるのです。神には何でもできるのです。神にとって不可能なことは何一つありませんと宣言されているこの記述も、聖霊によって母マリアのうちにイエス様が身ごもるということを通して、この聖霊の働きによって可能となりました。この聖霊によって母マリアのうちにイエス様が宿りになる、インマヌエルなる神が聖霊によってイエスマリアのうちに宿られるということは、今を生きる私たちに対する雛形であり、今聖霊によって神の御子イエスキリストはご自身は御子の御霊様は今私たちのうちに住んでいてくださいます。アーメン。この恵まれた恵みメッセージを私たちはこのクリスマスの時にもう一度確認し、そしてあのマリアを通して主ご自身がお生まれになり、マリアを通して主の栄光が表されたように、今主ご自身が御霊によって私たちのうちに住んでいてくださるということは、主ご自身は私たち一人一人を通し、また主の教会花嫁を通して、この時代に主が成したいと願っておられる栄光のご計画のために用いてくださることであることを、目的であることを心から感謝して、今日の御言葉を共に受け取ってまいりましょう。アーメン。今日まず早速ルカの福音書の1章の26節からの御言葉を開いてまいりましょう。ではルカ1章の26節から35節のところまで、少し長いところですが、素晴らしい主の訪れの記述朗読いたします。3、はい。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。 しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。アーメン。この一章の35節のところに、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆いますと宣言されています。今日皆さんのレジュメに配らせていただいたところに空欄がありますので、スクリーンを見ながら早速そのところを埋めていただければと思います。1番目のポイント、ご一緒に声を合わせて朗読しましょう。3、はい、主は私たちを御子キリストの形にあらかじめ定めてくださっていた。アーメン。御使いはマリアに現れて、おめでとうと宣言されました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとうという言葉はギリシャ語で、カリオという言葉が使われています。去年も共に見たと、この言葉を見たと思いますが、他の箇所ではここではおめでとうと訳されていますが、他の箇所では喜べ、喜びなさいというふうに訳されている言葉です。カリオ、本来ならば喜べ、喜びなさい、皆さんご存知のフィリピ書の中で一番よく使われている言葉でもあります。この喜べということ、少女であったマリアが聖霊によって男の子をうちに宿して、そしてマリアにとっては突然のことでありましたけれども、主ご自身の側にとっては永遠のご計画を持って、この時またこの人を、マリアを主ご自身は永遠の初めから定めておられた。主ご自身はこの永遠のご計画を持ってマリアを罪と死から救い出してくださって、そしてマリアをご自身のご計画の管として用いてくださることを永遠の初めから定めてくださっておられました。そして主はあのイスラエルを永遠の初めから定めておられたように、主は今日ここにおられる一人一人を永遠の初めから知っておられました。そして罪と死から贖い出してくださり、主のご計画のために用いることを永遠の初めから主は定めてくださっておられたのです。だからこそおめでとうであり、だからこそ喜びなさいと、私たちはこの主ご自身の訪れを、マリアだけでなく私たちもこのメッセージを受け取って共に喜ぶことができるから、主に心から感謝いたします。主は今日一人一人に対しておめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、主が私たちを救い贖い、私たちのうちにいてくださったら私たちは喜びます。隣の人に今日ちょっと、厚かましい牧師復活です、隣の人におめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと、主ご自身の訪れを宣言してください。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。アーメン。主が私たちのうちでおられること、これが私たちが喜ぶ最大の理由です。アーメン。主ご自身が私たちのうちにいてくださること、心から感謝します。このマリアを永遠の初めから定めてくださった同じ主が、私たち一人一人のことも永遠の初めから 定めてくださった、それも御子の形と定めてくださった、ローマ書8章の28節から30節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。先日の礼拝メッセージをとしても開かれましたけれども、本当に素晴らしい、私たちが信じる神の御言葉です。ご一緒に参拝。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。主は大きな愛と恵みによって、罪ゆえに私たちには何もできなくなっていましたけれども、神ご自身イエス様が人となってこの地に来てくださって、十字架の死、葬りと復活の贖いを成し遂げてくださり、そしてイエス様は三日目に死を打ち破り、蘇られた後、天にお帰りになり、父にお願いして、約束の聖霊を今、私たちに注いでくださっておられることを、主に心から感謝いたします。そして、この御子の形にあらかじめ定められたということですけれども、これは私たちの思い、考え、生き方そのものが、イエス様のと同じ姿に変えられていくということです。でも、それだけではなくて、御子の形と同じ姿に主が定めてくださったというのは、このキリストという名前に私たちは注目するときに、その御子の形ということがどういうことかわかります。その御子の形というのは、キリスト。このキリストという言葉は、ヘブル語でメシアハ、油注がれたもの。神ご自身の憐れみをこの地に解き放つために、神ご自身の祝福をこの地に解き放つために、神は油注がれた王を立てました。そして王は民の祝福を、そしてまた祭司を立てました。祭司は民の祝福を宣言しました。そしてまた油注がれた預言者を主は立てました。そしてその預言者は神の言葉を語ることを通して民を祝福しました。つまりこの油注がれたメシアハ、油注がれた者たちが立ち上がり、主ご自身の身思いを宣言すること、通り置き管となることを通して、主はこの地を祝福するご計画を立ててくださいました。そしてイエス様はこの地にイエス・キリスト、メシアハ、油注がれた王として来てくださいました。アーメン。イエス様は油注がれた王です。コロサイ1章の15節から18節のところ、記録だけしておいて後で読んでください。イエス様によって全てが作られ、全ては王であるイエス様の栄光のために作られました。コロサイ1章の15から18、全ては最高の主権者であるイエス様の栄光のために作られ、イエス様は私たちのためにその全てを投げ出してくださり、祝福を宣言してくださいました。またイエス様は油注がれた祭司です。ヘブル書の7章の24節、25節のところを後でぜひ朗読ください。イエス様は大祭司として私たちの祝福のとなるため、あの十字架において贖いを成し遂げてくださって、そして今もなお御座にあって、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情し、そしてまた地上を生きる私たちのために取りなし、祈り続けてくださっている私たちの大祭司です。アーメン。そして、さらにイエス様は油注がれた預言者です。ヘブル書の1章の1節から3節のところに、今は、以前、主は預言者たちを通して語られたが、今は御子を通して語られていると書かれてある通り、神の言葉としてこの地上に来られたイエス様ご自身は預言者でした。そのイエス様の生涯を通し語られたことを通して、旧約聖書のすべての聖書の預言が成就され、成就していきました。そしてそれだけではなくて、イエス様は語られた預言は今もなお実現しつつあります。そしてこれからイエス様が再びこの地に戻って来られるときに、その聖書の預言は完成します。イエス様は預言者であり、 イエス様が語られた通りに全てのことはなされてきましたし、これからもなされていきます。アーメン。イエス様は油注がれた王であり、祭司であり、預言者としてこの地に来られて、主ご自身の特別な祝福の管として油注がれて、聖霊に満たされて、この地の祝福を、私たちの祝福を宣言してくださいました。今日私たちもあらかじめ御子の形に定められていたということを見るときに、私たちもマリアと同じように聖霊によってイエス様をうちに宿す者として、私たちもまた王である祭司として、私たちが置かれているところにおいて人々の祝福を宣言するために、主は今私たちをこの地に置いてくださっていることを覚えて、その役割のために主ご自身の前に今日も私たちを明け渡そうではありませんか。アーメン。第1ペテロの2章の9節10節、先日の祈祷会を通しても開かれ、私たち教団でここ数年掲げている、御言葉です。今日もうひとたび第1ペテロ2章の9節10節朗読してまいりましょう。3、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アーメン。主は私たち一人一人を御子の形にあらかじめ定めてくださり、キリスト、油注がれた王である祭司として、主は永遠のご計画、初めから私たち一人一人をもご計画してくださいました。主に栄光がありますように。アーメン。第2番目のポイントを見る前に、ルカの福音書、今日のテキストをもう少し見ていきたいと思います。ルカの福音書1章の35節から38節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。3、はい。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。第2番目のポイント、ご一緒にスクリーンを見ながら、またレジュメの方を埋めていただければと思います。ご一緒に。3、はい。主は主にすべてを明け渡す私たちを聖霊で満たして御国の働きに用います。アーメン。マリアは自分がこのような祝福に預かる価値がない、資格がないことを認めて、私は主のはしためですと主の前にへり下っています。そしてその上で、あなたの言葉通り好みになりますようにと告白して、神様ご自身のご計画の中に自らを明け渡しています。このように人類史上前例のない出来事、この夫婦関係によってではなくて、聖霊によって神の御子を見ごもるというこのチャレンジを受けたときに、マリアはどのようなことであったとしても主ご自身の前に自分の人生を明け渡しました。聖書の人物を見ていきたいと思いますけれども、ノアは主ご自身の御声を、箱舟を作りなさいという声を聞いたときに、人類史上前例がない、それは何か、山の上で、箱舟を作るという、誰もやったことがないことであったとしても、主が語られるならば、ノアはそこに自分の生涯を明け渡していきました。 またアブラハムはどうでしょうか。アブラハムは主が私が示す地へ行きなさいと言われたら、彼はこれから出ていく地を下調べすることなく、知らない土地であったとしても主の御声であるので、そこに自分を明け渡して従っていきました。マリアも同じように前例のない神様ご自身の語りかけでしたけれども、その神ご自身の語りかけの中に自分の時間もまた経済も何よりも自分の体そのものも、そしてまた人生と生活のすべてをマリアは主の前に明け渡しました。私自身どうでしょう。私たち自分を振り返るならば、自分の思い考えで考えられる範囲のことを超えるならば、私にはそれはできないと言ってしまう自分を見つけますけれども、この時もう一度この御言葉を通し、またマリアの明け渡しを通して主がこのしもべにも語ってくださいました。このところでもう一度皆さんと共に振り返りたいのは、不可能を可能とされるのは誰でしょうか。主ご自身です。また前例のないことであったとしても、その語りかけの通りに神の言葉を成就してくださるのは誰でしょうか。主ご自身です。そして主は誰を必要としているのでしょうか。私を必要としています。マリアのようにここに私がおりますという明け渡しの管だけを主は必要としておられることを覚えるときに、主ご自身の皆を心から崇めます。マリアはこの前例が何一つないことを主ご自身の御使いが語ったときにも、主ご自身の前に明け渡して自分の考え、また過去の経験を紐解いて自分の頭で考えるのではなくて、単純素直に主ご自身の御言葉に従順したのです。そして主ご自身はそのような明け渡しの器を通して主ご自身のご栄光を表してくださいました。そして主ご自身は今日今私たちのうちに、その同じ主が私たちのうちにいてくださることを心から感謝し、このお方の前に私たちは明け渡します。アーメン。この同じ方が私たちのうちに住んでいてくださる恵みを、ガラテヤ2章の20節有名な御言葉、今日私たちもう一度主の前に宣言しましょう。ガラテヤ2章の20節ご一緒に3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。アーメン。もう一度告白しましょう。もはや私が生きているのではなく、3、はい。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。アーメン。この聖霊によってマリアがイエス様を身ごもるということは、天地創造の初めから主ご自身の定めでありご計画でした。人は土の塵から作られました。そして土の塵に神の息が吹き込まれて人は生き物となりました。しかし神様に反抗したその人から、神の息は、命の光は失われてしまいました。しかし主ご自身は先ほど言いましたように、この地を憐れんで聖霊に満たされた油注がれた王、また油注がれた祭司、油注がれた預言者たちを通して主ご自身のご栄光をこの地に、ご臨在をこの地に表してくださいました。そしてそれだけではなくて、神の民を憐れんで、神の民もこの主ご自身が憐れんでくださらなければ、主ご自身がご自身を表してくださらなければ主を知ることはできないので、主ご自身はこのイスラエルの民に、まあ、聖城を作るなら私はそこに住むと約束されて、このイスラエルの民が作る幕屋、そして神殿の至聖所に御臨在と栄光を表してくださいました。アーメン。そしてイエス様ご自身、本当の神殿幕屋の本体であるイエス様ご自身がこの地に来てくださって、十字架、そしてまた 十字架の死、葬りと復活の完全な贖いをもって、その贖いを成し遂げてくださり、そして父なる神にお願いして、聖霊が今私たちの上に下られることを通して、神ご自身が今も生きて働かれる主ご自身のご計画が、今信じる者たち一人一人を通して、また信じる教会を通して、主ご自身のご臨在とご栄光は今この地に表されています。アーメン。主はそのようなご臨在の現れとして私たちを用いてくださっていることを感謝し、私たちのうちにおられるイエス様がどのようなお方であるのかということをもう一度考えてみたいと思います。イエス様はどういうお方であったでしょう。イエス様はこの地上を歩まれたとき、イエス様は愛の方でした。恵み深く、また力強いお方でした。でも今日私たちがこのイエス様について知るとき大切なのは、イエス様ご自身は父なる神様の切っても切れない完全に一つなお方であったけれども、父なる神様の本質を完全に表すためにこの地に来られ、イエス様ご自身は父なる神様の御心を成し遂げるためにこの地に来られました。イエス様が語ることなされることはすべて父なる神様の御心であり、あの十字架の時にもこの苦い杯を私から取り除いてください、しかし私の願うようにではなく主よ父よあなたの御心の通りにしてくださいと父なる神の御心を最後まで全うされたのがイエス様です。そしてイエス様の食物は父なる神の御心をこの地に成し遂げることでした。同じイエス様が私たちのうちに働いていてくださることを今日心から感謝いたします。主の心を成し遂げたいという主の霊が私たちのうちに与えられています。だからこそ不可能を可能にされる主、そしてまた全てのことをなされる主がおられ、主が必要としておられるのはいるのはマリアのように明け渡す器、主ご自身の明け渡しの器。今日も私たちは主の前に明け渡しの告白を持って、もう一度主の前に私たちを明け渡し、主ご自身のご計画のために我が身をまたこの教会を用いてくださいと主の前に明け渡そうではありませんか。アーメン。主は今日もこの御言葉を持って探しておられること、またその明け渡しの器、マリアのような器を通して働かれることを信じます。イザヤ書6章の8節の御言葉、ご一緒に朗読しましょう。イザヤ6章の8節3、はい。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。アーメン。この明け渡しの器、イザヤもまたマリアのように主ご自身がなされるご計画を悟ったとき、そしてまた主が器を求めておられることを知ったときに、ここに私がおりますと告白しました。私たちも主にすべてを明け渡す器として、主がなさりたい全能のその働きの中に私たちを今日も明け渡します。アーメン。第3番目、今日ルカの福音書のテキストの中から該当箇所御言葉をもう一回朗読しましょう。ルカの福音書1章の46節から55節の御言葉、先に朗読いたしましょう。マリアの賛歌と呼ばれる有名な箇所です。マリアは御使いの宣言を聞いたときに喜び主を賛美しました。3、はい。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力のある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべ イスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アーメン。マリアは、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主を褒めたたえます。私たちは今日も霊と誠によって主を賛美します。私たちの持てる何かによってではなくて、私たちのうちに主が与えられた御霊様は、私たちを通し、イエス・キリストの十字架の血潮による贖いを受けたので、その幕屋を通って、肉体という幕屋を通って、主を礼拝します。私たちは自分の何かによってではなく、霊と誠によって、主を礼拝するものと、主が作り変えてくださいました。マリアは、主の霊によって主を賛美しています。そして、その喜びを、主ご自身の前に宣言していますが、このマリアの賛歌は、ラテン語で、マニフィカトと呼ばれ、楽曲もできている、マニフィカト、有名なもの、賛美ですけれども、ギリシャ語、我が霊は主をあがめの、主をあがめという言葉では、ギリシャ語でメガリューノという言葉が使われています。メガという言葉からも推測がつくかもしれませんが、これは大きくする、拡大するという意味があります。もし私たちが人を拡大し、人を大きくするなら、自分を大きくするならば、その先に待っているのは優越感であり劣等感です。他の人を大きくするならば、その先に待っているのも劣等感であり優越感です。でも私たちが主の主、王の王を大きくし、大きくし、さらに大きく崇めていくならば、主にあって私たちがどんなものであるのか、でもどんなものであったとしても主にあって愛されているものであるということを知るときに、主ご自身の前に私たちが劣等感や優越感から解放されていきます。私たちは主を崇めます。主を大きく崇めます。 そしてその時に私たちは人をどのように見るかということにおいても、私たちが見るようにではなく、人が見るようにではなく、主がその人を見ておられるように見る目を主が与えてくださいます。それを通して私たちは全てのこの世的な視点から解放されていきます。またこのマリアの賛歌の素晴らしいところですけれども、この主ご自身は、我が霊は主を褒めたたえると宣言するこの中にあって、48節のところでマリアは、主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ある学説ではマリアは一度も罪を犯したことがないので、母マリアとして、イエス様の母マリアとして用いられたということを言う人もいますが、マリア自身はそうは言っていません。私は癒しい橋ためです。罪人の頭です。主はこのような罪人の頭、癒しい橋ためをイエス様の訪れを通して罪と死から救い出してくださいました。イエス、私たちを罪と死から救い出すのはイエス様だけです。そしてマリアはその訪れを最初に受け取って、私はこの癒しい橋ためです、罪と死の中からあがなってくださったお方であることを褒めたたえます。もちろんユダヤ人の歩みの中において、メシアはの到来は予言されていましたが、そしてその中でこの、預言者、ごめんなさい、メシアの母となるということがどれだけ光栄なことであったのかということ、そのゆえに主ご自身が私をそのような一人として選んでくださったという感謝はありますけれども、私たちと共通する、人類すべての人が共通する、共有するこの喜びは、主はこの癒しい橋ためにこの罪人の頭に主は目を留めてくださいました。アーメン。だからこそ主ご自身にあって、本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。アーメン。今日ちょっともう一個やりたいと思うんですけど、いいですか。ちょっと第一礼拝から参加してくださった人はもう4回目です、先生って返しておりますけども、私たちがどの時代の人々に勝って一番幸せになるのは、 イエス様の十字架の血潮によって贖われたものであるということを主にあって心から私たちは感謝しようではありませんか。私たちはイエス様の血潮によって罪許されたものです。主はこの卑しい橋田上に目を留めてくださいました。罪人の頭である私に目を留めてくださいましたと、アーメンを言っている皆さんに励まされ、私もう一度言います。隣の人に、これからのうちの時代、どの時代の人々もあなたを幸せ者と言うでしょうと宣言してください。これからのうちどの時代の人々もあなたを幸せ者と言うでしょう。主が目を留めてくださったからです。主があなたと共におられ、あなたのうちにおられるからです。アーメン、ハレルヤ。イエス様、心から感謝します。そしてマリアは聖霊に満たされて、この主の賛美を、主への賛美を捧げましたが、この賛美の内容はすべて神の御言葉でした。神の御言葉、皆さんのレジュメの裏面に、ホームページ、メイガタ先生という北海道で牧会しておられる先生の、ホームページから抜粋を、皆さん方励まされると信じて載せさせていただきました。マリアの賛歌に対比する旧約聖書の引用箇所ということで、マリアの賛歌はほとんど御言葉の宣言であったということから、私たちはイエス様の、またイエス様の弟子たちも聖霊に満たされたときに、ペテロをはじめ11人の者たちも、使徒たちも、またパウロもステパノも、みんな旧約聖書に予言されている神の言葉を宣言し、イエスキリストを宣言していきました。そしてそれはこのルカの福音書の一章のところに書かれてある、このマリアの、宣言は一つの特徴があります。ギリシャ語は時制が豊かであるにもかかわらず、なんとこのマリアの賛歌は全部過去完了形で書かれてあります。この主は目を留めてくださったからです。そしてまた49節も、力ある方が私に大きなことをしてくださいましたという個人的なことだけではなくて、この飢えたものを良いもので満ち足らせ、53節、富むものを何も持たせないで追い返されました。これらすべてのことはマリアの時にもう完成してたから言ったのではなくて、皆さんもご存知の通り、マリアの賛歌がその通り成就するのは、イエス様がマリアのうちに宿った時ではなく、そのイエス様ご自身が十字架の死、葬りと復活の贖いを完成してくださって、すべての悪しきものを打ち破って勝利を取られたときに、マリアの賛歌はすべて成就しました。それにもかかわらず、この時にマリアはすべての神の御言葉を過去完了形で宣言し、すでに成就したと聖霊に満たされて、この時に宣言しているのです。今日私たちもこの神の御言葉を見るときに、出締めにも書かせていただきましたけれども、人たちも聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語っていきました。今日私たちは聖書を見てみるときに、創世記の一章の一節から三節、暗闇と混沌としたこの時代の中にあって、主ご自身が神の言葉を光があれと宣言してくださったら、その通りになりました。光ができて、そしてこの命の光を通し、イエスキリストを通して主ご自身はこの命と光の技を成してくださり、この天地すべてを形作ってくださいました。神の言葉は無から有を生み出していく力があります。そして信じる私たちの口の言葉も、このヤコブ書の3章を見るならば、私たちは口の言葉に気をつけなければならない。そして私たちの人生はこの舌の口の告白にかかっていると言われています。この私たちの舌の宣言の通りに、私たちこの死と生がこの私たちの舌にかかっていると言われるように、この私たちの口の言葉だからこそ、ヤコブ書は私たちの同じ口を持って賛美と呪いが口から出てくることがあってはならないと御言葉は宣言しています。私たちの口は聖霊に満たされて 神の言葉を宣言するために与えられています。私たちの思い考え、私たちのこの地上の可能性を宣言する中において何も生まれてきません。しかし、このマリアのように神の言葉が宣言されるときに、弟子たちのように聖霊に満たされて神の言葉が宣言されるとき、その通りにことはなされていきます。そのように私たちもその油注がれたものとして、主ご自身が私たちの口に言葉を与えてくださっていることを主に心から感謝いたします。今日もう一度あのイスラエルの民の歩みの中に、ヨシュアとカレブをもう一度注目したいと思います。民数記の13章の30節のところで、カレブは登って行ってそこを占領しよう、私たちには必ずそれができるからと告白しています。カレブはただ単に他の10人とその告白が違っていただけではありません。ヨシュアとカレブは他の10人は見てきたその状況の中にあって、自分たちの考え、また過去の経験から言って、私たちにはできないと言いました。しかし、ヨシュアとカレブは違っていました。カレブは、このマリアと同じように、このマリアは最後に、私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りですと、神の御言葉に基づいて、主を賛美し発言しています。カレブも同じように、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてまた自分の直近の指導者であるモーセを通して語られた神の約束に基づいて、私たちは登っていってそこを占領しよう、私たちには必ずそれができるからと言うなれば、神の言葉を宣言したのです。そしてその通りになり、ヨシュアとカレブと後に続くイスラエルの民は祝福を受け取ることとなりました。私たちもこのように祝福を宣言する世代とされていることを心から感謝し、主の前に明け渡します。私たちの見えるところではなくて、見えないところによっても働いてくださる主に栄光をお返しいたします。今日時間は来てますが、今日主がこの御言葉をもっても教会を、また聞く一人一人を導こう、励まそうとしてくださっていると信じ、もう一つのことをお話しさせていただきたいと思います。このルカの福音書には、マリアに対するイエス様のご降誕を通して祝福の訪れが宣言されていますが、ルカの福音書の2章のところでは、イエス様がこの、神殿に連れて行かれて賢治の祈りをする、その時にローシメオンを通してこの苦難のメッセージが明確に宣言されています。ルカの福音書2章の34節35節です。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが表されるためです。このマリアが受け取ったのは、この祝福のメッセージだけではなく、イエス様を我が子と持つマリアに対する母親として通らなければならない苦難のメッセージもマリアは共に受け取ることとなりました。マリアの歩みは皆さんもご存知の通り、イエス様が十字架におかかりになるとき、我が子の鞭打たれ、釘打たれ、そして全人類の贖いのために、イスラエルのために、また全世界の人々のために、また私のためにイエス様が引き裂かれるその場に、自分のお腹を痛めた我が子がそのような状況で痛めつけられているその姿をマリアは見ることとなりました。でも私は今日心から信じるのです、そのような時にも主ご自身がこのマリアのうちに、おめでとう、恵まれた方、 主があなたと共におられますと主が語ってくださった御霊によるところの満たしが、そして神の言葉の約束が母マリアのうちに最後まであったのです。だからこそその前例のない人には誰がここを通り過ぎることができようというそのところを、マリアは主の御霊の御力により、また信頼する神の言葉によって乗り切ることができました。今日同じ御霊の満たしと、また神の約束の言葉が私たちのために用意されていることを心から感謝し、この素晴らしい主ご自身の前に私たちのすべてをマリアと同じように明け渡して、主ご自身の働きのために用いていただこうではありませんか。第二コリント四章の五節から七節の御言葉をご一緒に朗読し、この土の器の中に宿ってくださっている栄光の望みであるイエス様ご自身に栄光を返し、この方を共に述べ伝えてまいりましょう。第二コリント四章の五節から七節、立ち上がりいただける方は御言葉に応答し、単純素直、また御言葉に従順して主の御言葉の前に、私もその一人として用いてください。この教会をその一つの教会として用いてください。一緒に立ち上がりましょう。ご一緒に朗読します。はい。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アーメン。ご一緒に御言葉に応答し、賛美をもって主の前に応答を捧げてまいりましょう。